日本展示委員会顧問朝浩氏。
本間先生と初めて出会ったのはね、私が中学部の3年生の時なんですよ。で、本間先生がね、関西学院をご卒業になって東京へいらっしゃって、で、私の学校の近くに陽光会っていうのがあってね、それで斉藤ウィルさんがいまして、そこで展示クラブっていう雑誌の編集なさってたのね。その頃にね、もう私は学生ですからよく遊びに行ってね、で本間さん、朝くんって言ってね、よく遊んでおりました。それからのお付き合いです。で、展示図書館を作りになるっていうので、学校の近くにね、最初は展示図書館を作りになって、それから高田馬場の方にお家ができて、お家引っ越して、まあそれから戦争があって北海道にお帰りになったりいろいろしたんですけどね。だから北海道から出てこられてからね、ずっとやっぱりお付き合いいただいてて、で、まあお付き合いしてね、思い出って言われればたくさんあります。一緒にご旅行したことも何回もあるしね。
そうなんですか。
旅行するとね、一泊ぐらいするんですけど、もう6時頃夕食でしょ。その前にね、朝晩ちょっといいもの食べようよなんて言ってね、おまんじゅうかなんか買ってきて食べるのが普通でしたね。甘いもの好きでね。で、あれはね、昭和24年頃だったと思いますけど、本間先生ね、やっぱりね、お仕事も熱心でしたけどもね、遊ぶのも好きだったんですよね。でね、私たちの遊びとはちょっと違ってましてね、やっぱりトランプとかね、よくしましたね。それからね、最も特徴はあれは本間先生だけしか日本でしてなかったんじゃないかと思いますけどね、100人一首カルタですよ。それがもう好きで上手でね、あれね、何年だったかちょっと昭和24年か5年頃でした。で、私ちょうど遊びに来ますとね、そこへ金井清さんっていうね、東京女子大へいらっしゃった方がね、来てたんですよ。で、この金井清さんってさ、後にね、結婚なさって、淡津さんっていう。
淡津清さん。
ことになりましたけどね、その金井清さんと、それからそのお友達の和田さんっていう人がね、やっぱり来たんですよ。ほんでね、本間先生とね、メンバー揃ったねっていうわけでね、じゃあやろうってわけでね、100人誌やった。で、和田さんっていうの宣言の方でしたからね、その人が読んでもらって、
はい、
で、私と本間先生とその金井さんがね、カルタ取ったんです。100人誌っていうのはですね、最近の人はおそらく知らないと思いますけれども、まあ自分の領分があって、自分の前に、こう、100枚のカルタを3人だったら3つに分けて、で、自分の前に分けてもらった札を並べるわけですよね。
はい。
もちろん展示貼ってあるんですよ。
あ、札に。
それで並び終わったらね、5分間ね、その、敵の、その、陣地の札をね、見ることがですね、お互いに。
ほ
う。で、私はね、淡路島通う千鳥の泣く声にってね、行くよ寝覚めのって例のあの歌だとかね、
うん、
よく知ってた得意の歌がいくつかあって、本間先生の陣地にあるのをよく狙っといてね撮りましたですよ。で、そうしてるうちにね、お正月のいつだったかね、3日か4日でしたけど、雪が降ってきましてね、カルタしてるうちに、あっさん雪が降ってきたよって言うから、まあじゃあ雪そのうちに止むでしょうから、雪止むまでやりましょうかなんて言ってね、やってるうちに雪がだんだん強くなって、 一晩雪止まなくってね、とうとう徹夜したそんなことがありましてね、で朝20センチぐらい雪積もってましたけどね、その和田さんっていう金井さんと一緒に来てた方に送ってもらってね、うん、私は雪の中家に帰ったような思い出がありますね。それからまああの人ほら琵琶がお好きだったんですね。
はい。
ほんでね、私は琵琶ってあんまり好きなんでしわからないんですよね、
うん、
でも阿蘇さん行こうよとか言ってね、琵琶の会にねよく連れてっていただいたな。
ほ
ー。うん。でね、長あの人ね、琵琶って最後の方がだんだんこう上手な人も出てくるんですけどね、最初のうちはあんまり上手な人出ないのねところがその頃から行ってずっと機嫌なんですよ。だからね、私はもうちょっと退屈してましたけどね、琵琶の会にねよく誘われてお誘いいただいてね、うん、連れて行っていただきましたね。仕事の面ではね、厚生省の委託図書っていうのが始まったんですよね、
はい、
昭和30年でしたかね。でここで厚生省から委託された本を出版して全国の図書館に貸し出すって方式ですけど、今でもやってるんだと思いますけどね、
はい、やってますね。
それが始まった時にね、私何の本を転訳するかっていうね、読書選定委員会ってのができたんですね。でこれにはね、日本図書館協会会長だとかね、それからどっかの配給会社があるでしょ、今なんていうの、
東販
とか日販とか、だから厚生省の役人だとかね、偉い人がいっぱい来てるんだ、偉い人ばっかり来てるんですよその中でね、読者代表で私入れてくれてね、偉い人もね、なかなかよく本のことも知ってんだけど、視覚障害者がどんな本読みたいかっていうことになるとね、やっぱりあんまりご存じないわけでね、全国にはかなりたくさんいらっしゃったんでしょうけどね、読者代表して図書選定委員会っていうのに入れていただいたんですけどね、それが最初でした。で、あの人はね、本当に何て言ったらいいんでしょう。もう人間ってやっぱりこう、生まれつきってのは、なんて言ってんでしょうね。こう、あるんですね。生まれついて一つの、その人のこう、人となりと言ったらいいのかな。やっぱりあの人はね、人の上に立つ人ですね。あれ使われる人たちは絶対ないですね。で、私なんかはもう人に使われる方のね、代表のような人間ですけどね。本当に言ってみれば、将、大将ですね。将と兵ということになるんでしょうか。将ですよね。そういう方だと思いました。したがってね、多くの人がやっぱり本間先生を慕っていらしたしね、あの人は本当に人に好かれる方でしたよね。で、記憶力もいいしね、本間先生はね、一度お会いになった人はほら、お名前忘れないっていうのは有名だったでしょ。
そうですね。
人ってね、一度会って次に自分の名前を呼ばれると嬉しいもんなんだよね。本間先生はそれはできる人でした。私なんか人の名前聞いてもすぐ忘れちゃうからダメなの。本当になんて言うんですかね、お殿様というか、将と、大将の将というかね、そういう風格っていうんでしょうかね、持った方だったと思いますね。
人、話題の窓。今月は、当館創設者、本間一夫生誕100年を記念し、 本間とゆかりのあった方々10人のお話をお聞きいただきました。